我々、報道部、第二放送部の合同取材班は今、とある神社の参道に集まっています。先日放送部に届けられた一通の垂れ込み。今日この神社で面白いことが起こるという話なのですが、今のところ何か特別なことは起きてないよね。境内の中はシーンと静まり返っております。
私？あ、こういうの？全然怖くないよ。
もともと大丈夫な方だったけど、この前の生徒会長の一件以来、怖いのはゴーヤと忍者だけになって、お化けとか全然平気になっちゃった。いやー、本当に怖いよ。生徒会長の特殊部隊。あの夜のこと、未だに夢に見るもん。夢の中で追いかけっこすると、翌日筋肉痛になるの。恐るべし、会長の忍者軍団。それはそうと、何にも起こらないわね。そろそろ何か。
いらっしゃい。待っていたわ。
いや！びっくりした！誰？
って、その格好はうちの制服？この人は、3年の牛見先輩ね。さすが報道部。学園内の要注意人物の情報には抜かりがないわね。
噂には知っていたけど、騒がしい人ね。少し静かにできないかしら。
いや、それは無理な相談ですよ、先輩。一族みんなうるさい、元気、騒がしいってのが我が家の家訓でして。
下の妹のミイコもクラスの中では賑やかし役で通ってるみたいで、
それが誇らしいやら情けないやら。そんな目で睨まないでくださいよ。怖いな、もう。
それで、この投書をくれたのは伏見先輩なんですか？これからこの神社で面白いことが起こるという話ですけど。
そうよ。今日は記念すべき日。今からここで私の結婚相手を発表するから、あなたたちにはそれを学園中に知らせてほしいの。
婚約発表って、また突飛な。
牛見先輩って誰かと付き合ってたりとかしてましたっけ？
それを含めてみんなに知ってもらうのよ。少し時間が必要なの。向こうで準備してくるから、あなたたちはここで待っててちょうだい。
あ、先輩！言っちゃった。
なんと、投書の主は3年の牛見ねねこ先輩だったようです。報道部のメモによると、牛見先輩は生徒会長や類代先輩のように目立つタイプの生徒ではありませんが、オカルト方面の知識に詳しいらしく、特に彼女の占いはよく当たるということで、一部の女子の間で密かなブームとなっている、とのことです。そんな先輩が送ってきたあの投書内容、一体これから何が起こるというのでしょうか。取材陣の間にも緊張が高まってきました。ここは先輩に言われた通り、少し待つことにしましょう。
待たせたわね。
おっと、再び我々の前に姿を現した先輩は、白むくならぬ白装束姿。右手にはわら人形を持って、正直お似合いじゃなく、なんとも危険な雰囲気です。一見婚約発表とは縁遠い格好ですが、
今日発表する私の恋人、運命の結婚相手はこの人よ。さあ、出てきてちょうだい。
ん？神社の裏手から人影が、どうやら男性のようですが。あの人は、石住先輩かな。バスケ部のレギュラーの。
改めて紹介するわ。3組の石住くん。 私たち深く愛し合っていて、これからも末永くお付き合いすることになったから、みんなもそのつもりでよろしくお願いね。
あ、これからって、牛見先輩、石積先輩には確か恋人がいるはずなんですけど。メガネで真面目でおっぱいな、ちょうど先輩と真逆な感じの人が。あー、それに石積先輩なんですけど、目がうつろというか、見るからに意識ここにあらずって感じなんですけど、もしかして先輩がその藁人形で操ってたりしてます？
そんなことないわね。え、
牛見先輩が藁人形をいじったら、その通りに首がかくんて。
私たちのこと知らなくても無理はないわ。あの雨の日、傘を忘れて玄関で困っていた私を、あなたは助けてくれた。持っていた傘を差し出して、自分が濡れて帰るのも構わず。あの時の無邪気な笑顔、私の脳裏に強く焼き付いてる。絶対に忘れられない。いつまでだって思い出せるわ。
なんか藁人形と先輩を使って一人芝居が始まっちゃいました。なんともシュールな光景ですが、まあ面白そうなので、このままほっといてみましょう。
それがあなたの不器用な精一杯の愛情表現だってことはすぐに分かったわ。恋人がいるとか言われてるけど、それも嘘。騒がしい他の女を寄せつけないための嘘なのよね。そしてあの日、勇気を出して私に一歩踏み込んできた。あなたの思い、すごく、すごく嬉しかったわ。
さっきから聞いていると、なんともベタなエピソード。先輩って結構ちょろ惚れっぽい性格みたいですね。
あなたからの告白、私はすごく嬉しかったけど、突然のことで驚いちゃって、ごめんなさい。今日まで返事できないでいたけど、やっと準備が整ったの。この一月、あなたのことを知るためにいっぱい頑張ったわ。あなたの誕生日を調べて相性占いをした。相性が最悪だって、そんな嘘の結果が出てきたけど、私はそんなの信じなかった。その本を出版した会社には特別強力な呪いをかけておいたわ。先日どうやら編集部が火事になったらしいけど。あなたのことをもっとよく知るために、お家までこっそりついて行ったり、あなたにバレないようにカメラと盗聴器を設置して、あなたの寝顔ってとっても可愛いのね。まるで無垢な少年のように。きっとあの女も見たことがない。あなたがどんな格好で何時に寝て何時に起きるか、一晩で何回寝返りを打って、夜中に起きるときはどんなとき、何度胸を上下させて一日何回呼吸をするのか、あの日から私は全部全部知ってる。そして隙を見て複製した合鍵を使って、 ついに念願のあなたの毛髪と血液を手に入れた。それで完成したの、このとっておきのおまじない。相手の心と体の自由を奪う禁断の呪いを。
うわ先輩、本物だ。
そして今日この場所で私たちは一つになるの。私たちの仲を公に証明するため、あなたに群がる悪い虫を排除するために放送部と報道部に来てもらったわ。私たちの初めて学園中に流してもらいましょう。あなたの唇、とっても美味しいわ。私のファーストキスもあげられて、とっても嬉しい。もう一度、ちょうだい。すごい、こんなの初めてよ。キスだけでこんなに気持ちいいなんて。やっぱり私たち相性は抜群みたいね。そうに違いないわ。あのね、私、あなたに告白された日からずっと毎日欠かさずあなたのことを考えてオナニーしてるのよ。盗み撮りしたあなたの横顔とか、盗聴器が拾ってくる何気ない会話とか、あなたの全部が愛おしくてたまらずにオナニーしてしまうの。でもね、やっぱりこうして直に触れ合うと違う。オナニーなんかと比較にならない。すごくすごく気持ちいい。ねえ、あなたも興奮してきたでしょ。私知ってるもの、あなたがまだ清い体だってこと。キスも初めてで、ファーストキスはさっき私がもらったんだってことも。私もね、同じよ。ほら、見て、乳首がこんなになってる。ツンって硬くなってるでしょ。あなたも。ほら、おちんちん、もう大きくなってる。キスだけでこんなに大きくなるなんて、私のこと気に入ってくれたのね。嬉しいわ。もっと、もっと気持ちよくしてあげるからね。今度は、口を使って。あなたのおちんちん、とっても熱いわ。熱くて生臭くて でも全然嫌じゃない。舐めているだけで頭がおかしくなりそうになる。癖になりそうな足。気持ちいい。ごめんなさい、あなたに触られる前に自分でおまんこいじっちゃった。あなたに触れてるだけで体がふずいちゃって、フェラチをしながらオナニーするのすごく気持ちいいから。お願い、私もう限界よ。あなたが欲しい。あなたのおちんちんで私のこといっぱい気持ちよくして。ほら、私のおまんこよく見て。もうこんなに濡れ濡れになってる。誰も触れたことのない正真正銘の処女おまんこよ。私の初めて、あなたが奪って、そう、こっちに来て。ねえ、知ってるかしら、私たちが今いるこの神社、縁結びのご利益があるって地元では有名なのよ。ここの巫女さんと個人的に親しくてね、いろんな話を聞かせてもらったの。特にこれ、このご神木のそばで告白した男女は良縁に恵まれるって。だから私たちはそれ以上のことを、この木の下で結ばれましょう。きっと素晴らしいご利益があるに違いないわ。それであの女の子と、あなたに近づく悪い虫も、全部、私以外のすべてを、あなたの中から追い出してあげるから。だから、早く、来て。おちんちん、すごいわ。こんなに大きいのが入ってくるなんて、信じられない。もっと深くまで。すごい。私今あなたと一つになってるのね。ほら、遠慮しないで動いてよ。あなたも気持ちいいんでしょ。キツキツの初めておまんこ、 あなたの形に開発して、すごい、これ最高よ、気持ちいい。
先輩ってば、神社のご神木に手をついてバックで始めちゃったよ。なんて罰当たりな。それにしても牛見先輩が私たちをここに呼んだ理由、それはこの放送を使って公開寝取り動画を配信することにあったようです。この番組もやってて長いけど、女の子の側からこういうアプローチがあるのは珍しいですね。石積先輩の彼女さんには悪いけど、面白いのでオッケーとしちゃいましょうか。みんなしっかりと撮影してるかしら。あれ、どうしたの？みんなしてうつむいちゃって、お腹でも壊した？え、なに、あやちゃん、体が熱くってなんだかムラムラする？何言ってるの、天下のゴシップ記者がこの程度の濡れ場でムラムラするなんて。あれ、そう言われるとなんだか私も、体が熱いような変な気分に、
驚いたかしら。今この一帯はご神木から発せられる陰頭の気に満ちているのよ。これこそが、ここが縁結びの神社と呼ばれるゆえ、普段は人の感情を高ぶらせる程度の微弱なものだけど、今は私の呪術でその気を増幅しているの。私がこの場所を指定した理由、この力で彼の心を虜にしてあげる。
お聞きしましたでしょうか。先輩の話が本当なら、周囲の人間を発情させる、そんなファンタジーな空間が私たちの周りに展開されているようです。やだ、エッチな声が出て指自然と動いちゃう。しかしこれは危険、大変危険です。発情して前かがみになった男子たちの前には、裏若き女子生徒の姿が。すでに彼らが私たちを見る目は、けだもののように血走っております。このまま取材陣女子一同は発情した男子たちによってエロ漫画みたいに襲われてしまうのでしょうか。いや、やめて、来ないで、助けて、お母さん。って、あれ、何あれ。男子たちってば、私たちには目もくれずに先輩たちのエッチを見ながらオナニーしてるの。このヘタレどもが、普段からエッチなイベントと縁がないから、いざこんな状況になっても女の子を襲うって発想が出てこないのね。生身の女の子より AV 見てる感覚でオナニーしちゃう方を選ぶんだ。そりゃ牛見先輩も美人なんだろうけど、はい、何かしら。私たち女子一同、非常に複雑な心境です。さっきまでのエッチな気分もすっかり無賛してしまいました。そして先輩たちもいよいよクライマックスなようで。
このままおまんこ仲出しして私の中にいっぱい精液が私の中まっすぐ登ってくるのがわかる。これは絶対妊娠してしまうわ。あなたと私の子供少し恥ずかしいけど、これからもずっと末永くよろしくね。